高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通事件、交通事故の数のお話をしたいと思います。交通事故の数が減った、去年は東京の交通事故の死者の数が少し増えたということが注目されましたが、長い経過の中で考えると交通事故の死者の数、あるいは交通事故の負傷者の数というのはだんだんだんだん減るという、そういう傾向にあります。非常にそれは喜ばしいことということになりますが、今年はどういうことになりますでしょう。去年はとうとう交通事故の死者の数が3000人を割ったというところまで到達をしました。実は交通事故の死者の数が一番多かったのは1970年、昭和45年です。1年間に16,765人、17,000人近い人命が失われていました。その数が今3000人を割ったと。当時に比べると車の台数もはるかに多くなっています。もちろん運転免許を持つ方の数もはるかに多くなっています。3倍、4倍という増え方です。そのことを考えてみると、交通事故の死者の数が17,000人近い数字から3000人を割るところまで減ったというのは、これはやはり画期的なことだというふうに思います。人の命を数で数えるということは適切でないというふうに私はいつも思ってますけれども、この数の減少は喜ばしいことだというふうには思います。で、交通事故の負傷者の方はどうだろうかと、こういう問題があります。で、負傷者の数というのは、当然のことですけれども、死者の数よりもはるかに多いのですね。例えば今お話をした1970年の交通事故の負傷者の数は98万人ほど、100万人に近い数でした。で、これも年々減ってきているというふうに言いたいところなのですが、またそれが増えて100万人、110万人を超えるというような数になった時期もあります。それはこの割と最近、平成で言えば15、6年の頃がそんな数字でした。つまり波があるということになりますね。で、全体的に見た場合には、減少しているということですが、波がある。で、問題はこの、実は負傷者数がこのところ急に大きく減少しているという問題があるということです。今お話をした平成15、6年頃をピークにして、現在はその頃の半分以下、4割ぐらいのところまで減っています。さて、これも先ほどの死者数と同じように、人命の尊重といいますか、交通安全の成果が画期的に上がった結果だということが言えるのだろうかという問題です。で、私は実は結論としてそれはそうではないと思っています。死者の数の減少は、これは人の命が奪われて、そして亡くなられたということが死亡診断書で明確になり、そしてさまざまな行政上の届け出も行われるということで、記録が明確に残ります。しかし事故の負傷者の数というのは、その負傷の程度をどう見るかということによって扱い方が大きく変わってきます。で、実際に交通事故の現実を見てみますと、車が 車とぶつかって事故を起こす、あるいは車が人とぶつかって事故を起こす、そういう時のその怪我の内容というのはそれこそ大小様々です。で、全体として見た場合には実は皆さんもご承知と思いますが、鞭打ちの障害、止まっているところに後ろから車をぶつけられた、あるいは低速で走っているところに後ろからぶつけられたというようなことで、ぶつけられた方の車の運転手や乗員が頸椎を捻挫するという事故が非常に多いのですね。事故というものを仮にピラミッドのように例えると、一番上の方に死亡事故があり、その下に重傷事故があり、その下に軽傷の事故がありという形で、下に行くほど一気に数が多くなります。ピラミッドよりもはるかに底辺は広いと言っていいですね。鞭打ちの障害というのが交通事故のかなりの多くを占める、かなり多くを占めているという現実があります。さて、そこからが問題です。鞭打ちの障害というのは血が流れ出るわけでもなく、骨が折れるわけでもないということから、実際に交通事故の現場で警察官を呼んで、そして現場で調べをした時にも、これを交通事故として扱うかどうかというところの、いわば判断の分かれが出てきます。警察とするとどういう問題があるかと言いますと、仮に鞭打ちであったとしてもそれは人身事故ですから、事故が起きたということになりますと、自動車運転死傷行為処罰法という法律の中の過失致傷罪、過失運転致傷罪という犯罪が成立することになります。で、しかし人身事故が起きてないとすると、単なるつまり物件事故だとすると刑事犯罪にならないのですね。で、警察は鞭打ちの事件については刑事犯罪にしたくないという考えを持ちます。警察は鞭打ちの事件についてはできることなら刑事事件として扱いたくない、扱わない方がいいという考えを現場ではよく持ちます。被害者に対して加害者がきちんと保険会社と連絡を取って保証してくれるように要請し、そこを加害者側が分かりましたと、保険会社と連絡を取って被害者の方には責任をきちんと全うしますという約束をしてくれれば、警察はこれを物件事故として扱って終えてしまう。後々予想外に被害が重いということが分かって警察にその申告をしてくれば、その段階で物件事故から人身事故への切り替えを行う、そういう扱いをする事例が非常に多いのです。統計的にはこういう事件は単なる物件事故として終わり、人身事故としてはカウントされてないことになります。警察が面倒な人身事故処理の捜査をしないで済むこと、現場の調査も厳密な実況見分調書を作成したりしないで済むこと、さまざまな便宜が優先されて事故として、いわば隠れてしまう、表沙汰にならなくなってしまうという隠れた人身事故、隠れ人身事故という、そういう物件事故が実は非常に多いということがあります。これは私の単なる感想を言っているわけではなくて、分かりやすい事例を言えば、保険会社は先ほどお話をしたように、警察が物件事故として扱っていても、現実に診断書などが出てくれば鞭打ち症の存在を認めてその治療費を払うとか、あるいはその休業損害を払うというようなことをやります。で、そのために保険会社が取っている統計の中で、自賠責の保険を支払った事件数がどのくらいあるかということを、傷害事件をきちんと上げてそこでカウントしてみると、実数が今度は出てくることになります。 保険会社が自賠責保険の支払い件数の中で挙げている傷害事故件数と警察が交通事故の負傷者事件として挙げている件数が大きく乖離してしまっている、ずれているということになります。最近の事例を挙げてみれば、例えば平成30年2年前になりますが、平成30年の交通事故の負傷者数というのは警察の発表では52万件ほどですけれども、その同じ年に自賠責の保険会社が支払っている支払い件数の中の傷害の事故件数というのは109万件もあります。ほぼ2倍半分と言っていいですね。この関係はもちろん事故が起こった年に全ての自賠責の保険の支払い件数支払いが行われるわけではなく、若干のタイムラグはあるのですけれども、全体の趨勢トレンドを考えてみると年々の数が、毎年の数がだいたいこの間交通事故件数は60万件とか50万件とかそのくらいを警察が発表していて、そして自賠責の保険の方はだいたい110万件前後がずっと続いているのです。この大きなズレというのは挙げて先ほどお話をした警察が本当は人身事故であるにもかかわらず物件事故として処理してしまっていて、ただし診断書などがあるものだから保険会社がそれを事故として人身事故として扱っているということから来るズレなんですね。私は交通事故がどれだけ減ってるかということは、その国の交通安全の実態を示すものとして大変きちんと統計を取らなければいけないものだというふうに思いますけれども、鞭打ちの怪我を中心にして警察がかなりの人身事故を人身事故として扱わない方針を取っているということが交通情勢の現場を間違って示してしまっていることになっている。そのことに対する強い違和感といいますか、問題意識を感じます。こんなに交通安全のいわば徹底した国になっているんだというふうに、そう立派に言うことはできない、自慢することはもちろんできない。現実を隠してしまって、実際の状況を統計数字上評価を変えてしまうことによって実相を見せなくしてしまうということになるのは大変問題だというふうに思います。交通事故の数は本当のところ減ってるんだろうかというふうに言われると、死者の数については確かにそうは言えるけれども、負傷者の数についてはそういうことは決してできないということが実情であるということを皆さんはご存じだったでしょうか。その状況をきちんと踏まえて、私たちはやはり交通安全の実現を真剣に考えなければいけないのではないかということを改めて感じさせられています。今日はここまでにしましょう。